3月9日、寒い夜だった。風もその頃強いと感じるほどは吹いていなかった。6歳の妹はその夜に限って怖いよ怖いよと泣き出した。この夜が兄姉妹との最後の別れになる夜とは神ならぬ身の知るよしもない。
東京大空襲について今ドキュメンタリー映像を撮ってます。
そうですか、はい、本当に体験した人はもうね年取ってだいぶ死んじゃってるんですよ。もうね残ってる人は少ないですからね、まあ、伝えられることがあったらできるだけ伝えたいと思ってます私は、はい、
すいません、
清岡美智子名刺あげましょうか。まあね、命のある限りねこれを伝えないとね、あの若い人たち全然知りませんのでね、ですから、ね、それはまあ私の役目かなっていうふうに思っております。またよろしくお願いいたします。
風
ね、風結構大丈夫です。こっから飛び込むなんて随分ね必死じゃなくて飛び込めないよね。やだね。
ここら辺もなんかあの全部行っちゃったんですか。
今これからずっと押し合いまで行くでしょ。これ全部燃えたところです。もうだからこの近所は電信柱みたいな材木で囲んだそういう防空壕、それは立派なものを作ったんだけど、ここに逃げ込んだ人はみんな窒息死、ほとんどが実は窒息死ですね。まあ、私が聞いた話ですけども、これまっすぐ行っちゃってください、はい、
お兄さんとどこで別れたかわかります。
うちから歩いて5分ぐらいだからすぐですよ、はい、
ここら辺ですか。
このトイレね、はい、そんな離れてない。忘れたっつった時は、だいたいこの辺かもう少しか、こう言ってこの辺ですね。あれだって上だってね、ただあのレールが通るために枕木がこうなってますね。それで丸見えなんですよね、こう枕木が、ええ、それが燃えて落っこってきたんですよね、ええ、あそこまであのうちはなかったんです、強制疎開で、ええ、こっちであの北風だったから避けたんです、
ええ、じゃあ月山さんもちょっとあの深いところに入って
、ここにいたんです、ええ、で僕もいっぱいあったんですけどね、その中の一つ、あの母親と妹が入れさせてもらったんですけどね、うん、こうなっちゃうともう分かんないですよね、
多分あの現在の人たちは
もう分かんないです。だし嘘なんてあのそんなことないよなんていうかもしれないですね、 もう子供なんて信用しないですよね。空襲なんてなんないよ、どこにあったのなんて言ってますね。
これか。
私どもはここら辺かな。この辺が私の家です。だから本当に市街地の大半はもう全部灰になっちゃったということですね。深川に落とし、上等に落として、それで今度浅草に落としました。0時15分に空襲警報のサイレンが鳴った。だから僕はおくろさんに起こされて、ほんで雨戸を開けたらね、もう表は真っ赤、もう30分しないうちにもう私たちのうちの前は避難民でもう大変なさ、もう僕うちの前でこう交差してるわけ。だからどっち行ったってでも火の壁にぶつかることはもう分かってるわけ。それをもうですね、お母さんは子供さんの名前を言い、お子供さんは母ちゃん母ちゃんつって、もう泣き叫んで、だから目標、軍事工場軍事基地じゃなくて労働者の居住地と、労働者や一般人が遊ぶ繁華街、野蛮極まりない爆撃だと思ってますけど、しかし偉そうなことばっかり言えないですからね。日本が仕掛けた戦争なんだから、当時はそんなこと何も、ね、民間人知らんわけ。しかし事実は事実だから、事実を訴えて作業をやろうと。
日本人全体があの戦争を考え直すということは非常にいいことで、これからの世界と日本の平和のためにもなるというふうに考えております。今安倍政権は、日本の自衛隊が米軍の戦争に参加できるような安全保障関連法を通そうとしていますが、今日のような機会を通じて次の世代に語り継いでいく、こういうことがこれからの平和のための保障になる、最大の保障になる、安全保障になるというふうに考えております。
これでよろしいですか。はい、皆様こんにちは。私が清岡美智子が若い方たちにお伝えすることが私の務めと思ってお話申し上げます。下町は火の海になりました。あんな恐ろしいことは人生で二度とあってはいけません。
トンボの群れのような B29 が次から次へと飛んでいくじゃありませんか。もう怖くて体がガタガタ震えました。そして父がいろいろ判断したらしくて、風が強いのと飛行機の風がすごいので、これはそのバケツリレーなんかで消せる状態じゃないと判断したらしくて、割と早い時期に逃げろで、近所にも逃げろ逃げろ。そうものすごい印象に残ってるのはその死人の焼けた匂いです。そういうふうなものすごい刺繍が体中染みつきました。そして左手をこう見ますと、このことと橋全部炎です。全部燃えてました。もう炎のアーチです。それでもんですから父が、ここにいちゃ危ない、川へ入れ。人を満載した船とか家財道具、人の頭もどんどん流れていきます。足の下は冷たい水の中、そして上はもう炎にさらされますから、鉄兜を取りまして、川の水をもうひっきりなしにかけてないと上燃えちゃうんですね。それでもうかけ続けてかけてたら、朝になったらもう腕が上がらなくなるような状態でしたけど、だんだん 気が遠くなりました。死体がゴロゴロ真っ黒焦げやら半焼けやら、もう辺りはすっかり焼けて、家の方も全部焼けて、一人一人倒れてる人を探しましたけれども、その中に一人、あ、お母さんだと思いましてね、うんって気がつきましてね、お母さんお母さんって呼びましたら、あ、お父さんと初恵はって、もうすぐ聞きました。
参考にしてみていただいて、うん、地図って焼ける前の地図ですよ、うん、空襲で、うん、この町会の、うん、この真四角が森下子町なんですけど、支援なとこはない、うん、軍事工事はなかったから、うん、危ないっていうことはこの町会ではないから、うん、強制疎開はないんですね、
そうですか、
だから全部、そのままだったんですね。ああああ、うん、だから焼けるときは、全部丸焼けですよね。ああ、もう裸一貫になっちゃってね、うん、家がなくなる、うん、仕事がなくなる、土地がなくなる、ね、衣食住みんな空襲でね持ってかれちゃったから、ずいぶん苦労しましたよね。古事記同然だったでしょうね。
だからやっぱしね、天災と人災、まあ戦争っていうのは人災ですよね、人災で亡くなった人、犠牲になった人をもっとね、それなりにやっぱしお祭りできるようなね、東日本の震災の場合には被害を受けた人の名前をちゃんと残す、空襲のことだけがね取り残されている感じなんで、だからそういう点でね運動してるわけなんです。
あ、ね、他の国にはあるんですかね。
あるんです。
あるんですか。うん、
ドイツなんかはちゃんと やってます。
あ、空襲で一般市民の方亡くなっても、それに国が責任持ってくれたんですか。
あ、日本は一切ない。
ないですよ。
戦後70年でね、節目の年でしょ、みんな高齢化してますから、私たちが生の声で語るっていうのはおそらく今年が最後じゃないか、みんなそう言ってるんですよ。あとはもう後継者に任せ以外ない。もう20年以上、あとは何にもしてないです。身も心も全部こう突っ込んでね、もう若い時からの思いでしたから、ただこんなになると思わなかったですけどね。
東京の星野でございます。敗戦の年14歳でありました。今84歳。不思議なことに空襲のことについては詳しく覚えている。ところが傷ついて倒れた人、孤児となって天涯孤独の苦しい生活をしてきた人々、この全てに対して一円のお見舞いも出していないのがこの日本国です。私たちはこの不条理な日本政府の態度に対して提訴をして1年間戦ってまいりました。裁判は負けました。でしかし引き続いて凄惨な空襲の体験を法廷で語る、街頭で訴え、署名を集めて、全ての民間人戦争犠牲者と 心を一つにしたい。平和を守るため力を貸してください。共に頑張ろうではありませんか。マスコミのレベルではいろんな噂が出てる。
噂？
噂、ね、それで
どういう噂？
安倍総理が来るんじゃない。
集中してください、ね、
そういうことがあるかどうかは別として、今日まくビラは立法化ですね、問題と、それから署名の協力を最後で一言言ってる、そういうビラです。ですからいつもの通り参拝者に、ビラの配布に、押していただきたいということだけお願いします。はい、安倍総理が来たそうです。で中に 入ってもう帰ったんじゃないかという話です。それで感想をくれということでした。で70年経っても、我々はこの事実は忘れないと言って冥福を祈るというお話をしたらしいんですが、嘘つけていたんですよ。だって国、日本は国がね、犠牲者の数も名前も全然調べてない、追跡調査やってないんです。
敗戦になってから五丁目町会で亡くなった方を探し出して、それで、こういう巻物にして、この町会だけがこういう全員をまとめてお祭りして、今まで70年間ですね、供養したというのは他の町会にはないことだし、そのうちの親父もこんなのに協力して書いてありますけど、これをこさえて寄付したんです、本当にいいことをしたなと思って私も感じております。兄が20歳だったんです。姉さんは19歳ですか。妹が6歳だったんですね、みんな元気だったからね、川でも怒ってね、助かったのかなと思って見てもやっぱりいないしね、結果的には探しても無理、大体この方はどこで亡くなったか分かんないと思いますね、亡くなった方お墓を大切にするってことは人間の務めじゃないんですかね、
はい、もしもし、はいはいはい、
一等目だったらいい、いや、書いたやつだね、この前でいいですか。
これ何人分ですか。
500ぐらい。
500万、
もう
30万に近い、
まあ、できればね、月内にやりたいと思いますけど、
インレベとタイミングがどううまくできるか、
これはあれですよね、マスコミの皆さんはみんな突っ飛んできますよ。これやるって言ったら絵になるから、私あまりしたら大変ですからね。あれでしょう、あれみんなあちこちにみんな入ってるんですよ。知ってますか、錦糸公園。今立派な綺麗な公園ですけどね、これは航空写真なんだけど、最近手にしてね、
その時の、
そう
写真ですか、はい、
まだ燃えてるうちから軍隊が来てトラックで遺体を運んだわけ。それがここに山になってたと、穴が掘ってあって深さも2メーター40、そこへ名前わかんないのがもうボンボンボンボン投げ込んで埋めちゃったわけです。1万3000人ここだけで、
1万3000の遺体なんていうのがね、パッと言っちゃうけど全然想像するのが、
これは母の若い時、これは清子
さんですか。
そうですで、これはね姉です、私です。でこれは小学校入った時の私で、姉です。こういうふうにね、いつも日本髪言って着物着てた人なんです。あ、これ父なんです。まあ、芸人ですからこんな格好もして、父と姉です。母がその時に申しますにはね、きっと沈んだに違いないっていう話だったんです。逃げちゃダメだ、火を消せって言われてたんですけど、3月10日はものすごいんで父もね逃げろって言ったわけです。本当正しかったと思うの。あと6000ぐらいでね達成するんだけど、花かすみが
6000って遺族会の話です。
はい、
証明、
あ、遺族会の署名なんです。
遺族会が
集めている署名で、衆議院議員と参議院議員に提出する、沖縄の平和の礎みたいな、ああいう石碑を立てて、そこに名前を一人一人刻んでもらえたらね、そこ行って拝むこともできますからね、そういうものを立ててもらいたい。戦災でもって孤児になったもの、それから身内を亡くしたもの、それから身体障害者になったもの、全然保障がないんですね。ですから軍人軍属には今まで50兆円もの保障を出してるわけですよ。それですからね、私たちだけが取り残されているんです。
東京大空襲の3月10日に両親とおじい一家5人7人を殺された草野和子と申します。私たちたくさん署名集めてますけれども、その中身を認めて賛成と言ってくださる議員を増やさなければ国会は通過しない、そして法令にもならない。で、東京にはお墓もないし資料館もないし、震災記念堂の後ろに骨壺に入ってというか大きな壁に収められているんです。ぜひそれを謝罪と保証してほしい。慶応義塾大学名誉教授の小林節さんです。
しかも民間人は軍人と違って、軍人は覚悟して戦争に行きます。ところが民間人は覚悟して戦争に行ってませんし、しかも国策で空襲は怖くない、とどまって消せとか、もうありえない話ですよね。それもマインドコントロールで。
私たちの体も、もうすぐお国の役に立つ大事な体だ。
我ら市民は、誇らかな戦士です。断固として、生徒は市民の力で、
我が家は我が手で地をとして守る覚悟があれば何の爆撃など恐れるに足りましょう。
勝つために勝つためにってね、頑張ったなと思って、頑張る前にやめとけば東京空襲も受けなかったから、日本は絶対に戦いのない国にしてほしいですね。戦争っていうのはね、やっちゃいけないですね。
Japan's lower house of parliament has approved a set of bills to allow the military to fight abroad for the first time since World War II. But Prime Minister Shinzo Abe says the security situation around Japan is becoming increasingly challenging. This is absolutely necessary legislation to protect the lives of the Japanese and also to prevent the country from going to war.
絶対に必要な法案であります。
バラバラになっちゃうの、焼夷弾が。綺麗です、花火みたいに。
疎開してたみんな、遠くで見てたか、東京が燃えてるとみんな泣き叫んだ。
もっと早くね、こういう空襲もあるかもしれないんだから気をつけろとかって言ってくれればいいのに、そういう発表は全然してなかったです。だからもみんなびっくりしてね、怖かったですよ。
1時になったら出る？
遅れるって電話した。
遅れるって電話した。
芦屋さん、これは
これこれうちの奥さんの趣味、こんなに旅行に ね行った時にみんな買ってくるわけ。それが今度は溜まっちゃった。まだ他にもあるとか、もうやるとこないもんだから、
もう買わない
そういうもんです。これは
本当は書いて、願い事を書いて神社に奉納するのなのね。だけど行った記念に持って帰ってきた。これなんか好き。これはね、どういったの？東京。これは東京。東京、うん、
遺体をね、片付ける人がいる。僕ら勤労動員で遺体収やりましたけど、これがね、私の証言に基づいた遺体を収容している姿ね。水門が隅田川と荒川は閉じたってありますが、水が流れてないだもんだから、もうびっしり。それこそ
どうしてこんなことになっちゃったんだというぐらい、飛び口って言ってね、こういうね、菓子の棒ね、先にね、こういうふうになる。これが金属。これでカチッって引っ掛けるんです。首のこことだとか腰に引っ掛けて、それで引っ張って、それでよいしょーって引っ掛ける。親子、二十歳ぐらいのお母さん、背中にね、一年以内の子供、これがね、お母さんの髪のこう引っ張って、二人とも目開いていて、それで、それが二人が一緒に、ボコッと船底から、ポンと出てきたわけですよ。だからちょうど生きてるように見えたわけですね。それでみんなね、子供だからこう引っ張ってたのは、私たち。警防団じゃない。軍隊でもない。ああっつって話しちゃって、この飛び口をみんな落としちゃってるね。あったらもう上等兵が「何してるか」っつって「早くやれ」っつって、それで捕まえて引きずり上げて、それで禁止婚約っていうことになって、この時の顔っていうのは忘れられない。ショックな経験ですね。町場を攻撃され、民間人が犠牲になるということは、明々白々なわけで、だから今でも中東でやってるわけですから、私は同じようなもんですよ。着てたコートは焼け跡でボロボロで、羽の内へついた羽に強引に脱がされて捨てれちゃう。あれ取っといたら、えらいね、綺麗になって、そこから向こうですね、そこへトタンを、端っこを引っ掛けて刀を持ち上げるわけです。これ全部遺体なんです。
子供たち遊んでると。
そうです、そうです、全部そうです。教えてないから、掘り返す時ダビに伏して慰霊堂へ汗を持ってちゃって、だから今も何の跡形もないで、我々が宣伝してるだけですからね。
戦ってまいりましたが、弁護団長の中山武俊お願いいたします。今日は、12月8日です。74年前の1941年、日本海軍がアメリカ真珠湾を奇襲攻撃しました。太平洋戦争が開始された日です。その後、敗北が決定的となった1944年、もしは少なくとも戦争を終結していれば、3月10日の東京大空襲、名古屋空襲、大阪空襲との広島、長崎への原爆投下も回避できたことは明らかです。本当に今日ですね、皆さんとね、共に一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
顔ですが、皆さんにお見せする国会議員の方々にも私を見ていただきたい。こういうふうに時の指導者が間違った指導をするとこういう犠牲者がいっぱい出るわけです。
政府も戦争だから我慢しろと、我慢するのは当然だと、訴訟など起こすのはとんでもないという住民論はですね、我々に押し付けてくる。でこういう、なんていうんですか、あの繰り返しが70年間あったわけです。あの努力をですね、一緒にしてもらいたいというふうに強く思っております。ありがとうございます。
次にお越しさとです。名古屋から参りました。どんなことがあっても火事にならないように消すんだ。東京の町が一夜にペロペロっと燃えて、次に名古屋もペロペロっと焼けました。大阪もそう。大きな都市は次から次と空襲を受けて焼けてしまいました。何のために戦争があったんでしょうか。何のためにお国のため、お国のためって戦わせられたんでしょうか。一生懸命お国のために尽くしましたが、結局はみんな水の泡。本当に戦争のない静かな世界にしたいと思います。みんなで頑張りましょう。
署名30万人を超えました。紹介議員として、あの近藤正一先生にも一部をあのお渡ししたいと思います。30万というともっとすごくたくさんですが、本当の一部ですが、よろしくお願いいたします。
これなんかも焼けてんですよね。 こういう中こう裂けてね、中焼けてるんですけど、ちゃんと頑張っていますね。石灰ってすごいですね、生命力。他にもあるんですよ。行ってみましょうか。
三つ目通りは避難の人、人、人、自転車、リアカー、第八車と一変した。リアカーを出すと米、醤油、布団など重要物資を山積みにした。数十メートル行くと兄は一人急に引っ返した。このあっけない別れが兄と最後の別れとなってしまったのだ。まだくすぶる煙の中から昨日とは打って変わり、瓦屋根にも遮られずに太陽が昇ってきた。父と共に母妹の入っていた郷へ出かけていったが、なんと無残、その防空壕は焼け落ち、父はただ頭を深く下げた。突然後ろから祈る、お父さん。後ろを振り向くと髪は焼け乱れ、顔は真っ黒。母が涙ながらに話す言葉にまた涙。防空壕の中に11人ほどの人がいたが、だんだんと火の勢いに苦しさもまた増し、ついに耐えきれなくなった。全員の声で「助けてくれ」という声で「助けてくれ」。最後に壕に入った母は壕の戸を開けたところ、一瞬にして炎が壕を襲った。北風の寒さにふと気がついたら巣の上に翼になっていたという。無論妹の富子は郷の人全員と一緒に死んでしまった。母は狂わんばかりに泣き叫んでいた。お父さん、すいません、すいません、あとは声にならず。